それでは今朝の聖書を拝読させていただきます。今朝の聖書の箇所は、マタイの福音書16章13節から19節です。マタイの福音書16章を13節から19節新改訳聖書の、33ページになります。それでは拝読させていただきます。さてピリポカイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。今朝はこの箇所から誰が教会を建てるのかと題しまして、金井先生にメッセージを取り付いていただきます。今日その前に金井先生のプロフィールをご紹介させていただきます。金井義嗣先生は千里聖サインツ教会の牧師でいらっしゃいまして、元関西聖書神学校の学官を務めてこられました。京都大学を卒業され、また大学院でキリスト教哲学、またその他もろもろ学ばれたということです。また今月8月26日から28日丹波聖会の主講師をまた務められることになっております。聖書の教えを分かりやすく解き明かすことに情熱を燃やしておられます。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。千里聖サインツ教会の牧師の金井義嗣と申します。ありがとうございます。ご丁寧なご紹介いただきました。今週丹波聖会という聖会がありまして、そこで3回メッセージを語らせていただきます。YouTube でも見ることができますので、もちろん丹波に来てくだされば一番嬉しいんですけど、丹波聖会で検索していただくと聖会のホームページが出て、そこからライブ配信が見れると思います。またお聞きいただけると幸いです。ありがとうございます。紹介していただきました。普段大阪教区のいろんな集まりでお会いしている方々も大勢おられます。講談交換ですけど、半分ホームのような気持ちで話させていただきますが、でも初めてお会いする方もちらほらとおられます。やっぱり教会は常にね、新しい方が増えていくのが良いことだと思いますので、初めてお会いした方もお会いする方もおられるので本当に感謝ですし、またゆっくりお話しできればと思います。講談交換ということで1年に1回ですね、大阪教区の中で牧師が交代して、他の教会で説教をさせていただくということをしております。私は神学校を卒業して、卒業したのは98年だな、なので27年ほど経ちますが、一番最初は兵庫県の神戸市の六甲緑教会という教会に派遣されました。1年目は大阪教区の池田中央教会の伝道所だったんですけども、2年目に教会が独立しまして兵庫教区に入れていただきまして、で独立した教会になったので、兵庫教区でも講談交換というのがあって、そこで初めての、伝道所、それまで伝道所だったので初めての講談交換というのを経験しました。で六甲緑教会というのはその時できたばっかりの教会だったんですね。 改良が経って3年目ぐらいだったと思います。それで、まだ講談がちゃんとしたのがなくて、それまで池田中央教会の司会台だったものを講談の代わりに置いてたんです。ところが同じ教区から他の先生をお迎えするのに、これじゃあちょっとかっこ悪いなということで、教会の皆さんに相談して、ちょっと立派な講談を買いまして、それがちょうどその講談交換の直前に新しい講談が届きまして、その真新しい講談で、教区の先生がやってきて説教すると。そしたら教会に来ておられた方がですね、先生、講談交換って本当に講談も交換するんですねたまたまそうなっただけで、毎年交換するわけじゃないんですけどっていう、そんな意見がございました。講談は変わっておりませんが、牧師が交代しております、そんなことで時々こうやって教区の他の教会でご奉仕させていただくことは本当に嬉しいですね。今日は教会ということをテーマにお話ししますけれども、新約聖書の中でしばしばですね、当時のすべての教会を指して教会はっていう、こうして教会を大きく成長していったとか、教会でこうして教会は祝福されていったとかいうときに、単数形で教会という言葉を語ります。たくさん教会、当時もローマの教会とかコリントの教会とかたくさん教会はあったんですけど、でも全体を指しているときは教会はっていうときは常に単数形です。で、今も世界中にイエス様を信じる人が集まる教会がたくさんありますけど、無数にありますけども、でも本質的にはすべての教会はキリストにあって一つなんだっていうね、その一つの教会に属する者がそれぞれの場所で分かれて礼拝をし、祈り合い、信仰生活を送ってるんだっていう、そういう意味では世界中のすべての教会で開かれる礼拝と私たちは一つなんだっていうことを意識します。それを一つの具体的な表れがこの講談交換ということになっているのかなと思います。で、今日はマタイによる福音書の16章の13節から19節まで、ここを開いています。ここの箇所は教会ということを考えるととても大事な箇所です。新約聖書に教会について書いてあるところはたくさんあるんですけれども、実はイエス様が教会という言葉を使われた箇所は2つしかありません。このマタイの福音書の中の16章と18章で、それぞれイエス様が教会とはどういうものかということをお話ししています。逆に言うと、それ以外はイエス様は教会という言葉を使っていなくて、福音書の中では弟子たちはとかいう言葉が多く使われます。教会という言葉が頻繁に出てくるのは使徒の働きとか、あるいは手紙、特にパウロの手紙にはたくさん出てきます。で、イエス様が、やっぱり私たちはイエス・キリストを信じるのがクリスチャンですから、イエス様が教会について何を教えてられるかということは、教会とは何か、教会とは何をするところなのかということを理解する上でやっぱり一番大事だと思いますので、今日はここをご一緒に見といていきたいと思います。中心になるのは18節の言葉です。18節だけ読みます。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。一番最初に見ておきたいのは、私は私の教会を建てますというこの主語ですね。イエス様ご自身が、私はこの岩の上に私の教会を建てると言われました。イエス様はもともと大工さんだったんですね。お父さんが大工で、イエス様も当然子どもの頃からお父さんの仕事を手伝ってたと思います。大工さんですから、家建てるのはお手の物なわけですね。ですから、イエス様が私の教会を建てようと。でも、もちろんイエス様がここで言ってるのは建物ではありません。私たちは時々教会っていうのは建物のことだと勘違いしやすいんですね。柏原教会ってどこですか、あそこの建物ですよ、十字架が、駅から十字架が見えるでしょ、すでに聖三一教会はってかとか、ね、何々教会っていう時にすぐ私たちは建物を考えます。でも、教会がこう固定した礼拝堂を持つようになったのは、教会が生まれてから300年ぐらい経ってからのことです。初代教会の時代、最初の300年ほどの期間は、キリスト教というのは迫害される宗教でした。ローマ帝国の中で迫害される宗教でした。 ですから人目に立つ立派な礼拝堂なんてものは基本的に建てることができなかったわけですね。建てても、まあ、時々と少し礼拝堂が建つケースはあったようですけども、建ててもしばらくすると迫害されて壊されてしまいます。今私たちがヨーロッパに行くと、もう本当に立派な礼拝堂があちこちにあるわけですけども、そういうのは全てキリスト教が国教になってから作られたものですね。最初の300年間は教会というのは建物ではなかった。むしろ人目に触れないところで、地下の洞穴だったりとか山の中だったりとか、他の人に見つからないところで集まって礼拝する。ローマ帝国は野別幕なしに教会を迫害してたわけじゃなくて、平和な時代があったんですけど、迫害がないときには信徒の誰かの家に集まって、そこで一緒に礼拝をし、そのまま一緒に食事をする、それが教会だったわけです。ですから、教会とは建物のことではありません。ですからここでイエス様が私の教会を建てますって言ってるのは、建物としての教会を建てるということではなく、比喩的な意味で、目に見えない教会をイエス様が作り上げる、建て上げるということをおっしゃっているわけですね。教会を建てるのはイエス様なんです。でもイエス様が教会を建てるって言っても、実際に建てるのはイエス様じゃないんですよ、私たちなんですよ。よく子どもの会話で、大阪城を建てたの誰か知ってるか言うて、豊臣秀吉やろ、違うわ大工さんじゃーいとかっていうのがありますけど、いや、それは建てたのは大工さんですけど、でも違いますよね。実際に木を組んで打って建てたのは大工さんです。もちろん大工さんだけじゃなくて、車間さんも、ね、壁塗りますし、お城ですから石垣を積む人もいるし、そもそもその前の土木工事やる人もいますし、いろんな人がそれぞれの分担をして建てていくんですけど、でも建てたのはやっぱり豊臣秀吉なんですよ。つまりオーナー、ね、世主ですよね。豊臣秀吉という方がこの場所にこういう城を作るっていうプランを立てて、そのプランに沿っていろんな人が協力して建て上げていくわけです。今教会は建物ではないと申しました。ところそれと矛盾するようですけど、新約聖書の中で教会はしばしば建物に例えられています。目に見える建物ではなくて、目に見えない建物としての教会をイエス様が建てられる。その中である人は柱を作り、ある人は壁を作り、ある人は階段を作り、ある人は中の道具を整え、私たちが建てるんですよ。イエス様が建てる教会ですけど、イエス様を信じて救われたクリスチャンが一緒に教会を建て上げていくわけです。その建て上げられる教会は別の例えではキリストの体に例えられます。キリストの体ということは、つまりイエス様がしたいと思うことを私たちがイエス様の代わりにする。イエス様の手となり、足となり、ある時には口となったり、耳になったりしながら、イエス様がこの世界に対してしようと思うことを私たちが代わりにしていく。でも私たちがするんだけど、それはイエス様がすることですね。教会のオーナーであり、頭であるイエス様が何を望んでおられるかということを私たちが考えながら祈って求めて聖書に教えられて、そしてそれぞれの役割を分担しながら一緒にやっていく。だから教会にはね、いなくていい人が誰もいないわけです。みんなそれぞれがイエス様から与えられた役割がある。いや、私何もしないで礼拝に来て座ってるだけですって人もいていいんですよ。私たちの体の中には何もしてない細胞の方が多いわけです。でもただそこにいるだけでもいいんです。一つ一つの細胞が元気であることによって体全体が元気でいられるわけですから、何も目立った活動をする人、体を動かす人とか喋る人とか、そういう人だけじゃなくてもいいので、でも私たち一人一人がイエス様につながってキリストの体として、そしてキリストの一つの建物として建て上げられて生きていくときに、健全な教会がそこに形成されていきます。私たちがイエス様を信じて救われたということは、教会の一員とされたということです。そして一緒に教会を立て上げていき、一緒にキリストの体としてイエス様の願いをこの世界で実行していく。 そういう存在になるということです。キリスト教の救いっていうとですね、イエス様を信じたら罪が許されて死んだら天国に行くんですよっていう説明で終わっちゃうことが時々あります。その説明は間違ってないですよ。むしろ間違ってない。イエスキリストを信じたら私たちの全ての罪が許されて死んだら天国に行けます。でもそれだけが救いじゃないです。もし死んだら天国に行くことだけが救いだったら、じゃあ死ぬまでの間何十年か何したらいいんだという話になります。そうじゃないです。私たちがイエス様を信じて救われたということは、キリストの体である教会の一員とされ、イエス様と一緒に教会を立て上げ、そしてこの世界で神様がなさろうとしていることを、イエス様の手となり足となって、私たちが実行していく。今生きているときにイエス様と結びついて、キリストの体の一部分として生きているから、死んだ後も神様との交わりが続く。それが永遠の命ということです。死んでから天国行くんじゃないです。今生きているこの時から私たちはイエス様とつながって神の国の民として生きているわけです。そういう教会をイエス様が建てる。私たちが建てるんじゃなくてイエス様が建てる。でもイエス様が建てるんだけど、私たちも建てるんです。イエス様と一緒に建てていくわけです。牧師は牧師として、役員は役員として、信徒は信徒として、それぞれの自分の果たすべき役目があります。でこの話が語られた背景をちょっと見ていきたいと思いますが、マタイによる福音書の16章の13節を見ますと、この一連の話はピリポカイサリアという場所で話されたとあります。ピリポカイサリアってどこやねんと思いますけども、聖書の後ろに地図がありますので、今見なくてもいいですから後でまた見ておいてください。この新改訳2017でいうと、地図の11っていうところにローマ帝国支配下のパレスチナっていう地図があります。それを見ると ガリラヤ港の少し北の方に、ピリポカイサリアという町があります。イエス様はこの時代、この時期ですね、ガリラヤ港の周りの、特にガリラヤ湖の北端にあるカフェナウムっていう町を拠点にして活動しておられました。でカフェナウムからまっすぐ北へ行くとピリポカイサリアがあります。大体この地図で見ると30キロぐらいかなという、30キロって車だったらすぐですけど、イエス様の時代自動車ないですからね。結構歩いて30キロだったらかなりありますよね。わざわざイエス様はわざわざ普段活動しているガリラヤから離れて30キロぐらい離れたピリポカイサリアに移動したところで弟子たちに質問しています。ガリラヤにいるときはイエス様の後はいつも群衆が追っかけてくるんですね。それもちょっとじゃそれ5000人とか4000人とかすごい数の人たちが追っかけてきます。病気を癒してほしい人もいれば、イエス様の話を聞いてみたいという人もいるし、なんか物珍しさで追ってくる人もいる。休む暇がなかったんですね。とにかく静かなところに行こうと思って船で湖を渡ったら、そこにも群衆がわーっと湖の周り回って追っかけてきたっていう記事があったりします。イエス様はこの時弟子たちと一緒に周りに群衆がいない、人が追っかけてこない静かなところでじっくり話をしたかったんだと思います。ピリポカイサリアというのは当時ガリラヤ湖の東側を治めていたヘロデ家のピリポという人がローマの皇帝に捧げた町です。カイサリアのカイサリアというのはローマの皇帝がカエサルですね。そのカエサルに捧げられた町ということで、当時のローマの皇帝の石像、大理石で作った像が置かれた神殿があって、皇帝を神として礼拝する、そういう町でした。ローマ帝国の大きな特徴は、皇帝を神として礼拝するということです。戦前の日本と一緒ですね。皇帝を神とするということは言い換えると、国家が神であるということです。国家が人々の精神を支配し、すべての価値の根源になっている。国のために命を捨てることが人として一番大事なことだっていう、そういう世界でした。で、その皇帝礼拝の中心地であったカイサリアの地方で、イエス様が弟子たちに、人々は人の子を誰だと言ってますか、イエス様のことを まあ、群衆がいっぱい追っかけてきてるけど、あの人たちは私が誰だと言ってますかと。そしたらバプテスマのヨハネとかエリアとかエレミアとかいろいろ名前が出てきますが、まあ、有名な預言者の一人だと。神様から特別な使命と力を与えられた預言者だと言ってますよというふうに、まあ、人々はそう言ってますね。ここでイエス様がしかし大事なことを聞きます。あなた方は私を誰だと言います。人々はそう言ってる。人々はあの人はなんかすごい預言者と言ってる。あなたたちはどうなの、あなたたちも私を預言者の一人だと思ってるのって聞いたら、弟子を代表してシモン・ペテロが答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生けるっていう言葉はこれまず神にかかった生ける神、今生きて働いておられる誠の唯一の神様の御子でありキリストメシア、神様から唯一の使命を与えられた救い主です。これがピリポ・カイサリアという偶像礼拝の町でこの言葉が語られたということにはやっぱり意味があると思います。石で刻まれた死んだ神ではない、ね、生きている神様の御子であり、そして全ての人を救う神から使わされたメシアである方がイエス様ですよと、こういうまさに信仰告白がここでなされたわけです。イエス様はこれを聞きたかったんですね。弟子たちがイエス様が本当に生ける神の御子キリストですとはっきりと告白することができるかどうかを聞いてみたかった。でこの言葉を聞き出すためには、人周りに群衆がいない場所である必要があったということですね。なぜか、キリストメシアという言葉を私たちは新約聖書を前提にしてみますから、全ての人の救い主という意味にとります。でも新約聖書が書かれた時代の普通のユダヤ人の人たちが期待したメシアというのは、罪を許す救い主という意味ではないんですね。旧約聖書の中でしばしばやがて世界の終わりにやってくるメシアについての予言が書かれています。でそこでメシアという人はイスラエル民族をもう一回集めて立て直一つの国を立て上げて、でその国メシアの王国が世界を全世界を支配し世界中を神様の御心に従う国に作り変える、そういうメシアの幻っていうのが、まあ、イザヤとかあるいはゼカリアとかいろんな預言者が語っています。で新約聖書の時代のユダヤっていうのはローマ帝国の支配下に置かれていました。当時のローマ帝国っていうのは、まあ、地中海地方最強の国家で、戦えば必ず勝つっていう強力な軍事国家ですね。でイスラエルには王様がいたりするんですけど、あれは全部ローマの支配下の属国で、ローマには絶対逆らえないっていうね、ローマの支配の下で少し自治限られた自治権を持っているっていうのが当時のユダヤ人の状況でした。でもユダヤ人の人たちというのは、唯一の神様を信じる先民だっていうプライドがありますから、その唯一の神様を信じる神の民である自分たちが異教徒の支配下に置かれているというのは我慢ならない。たびたび反乱が起きます。反乱が起こるとそのために鎮圧されていく。イエス様と同じ時代に私こそがメシアだと自称してローマに対する反乱を仕掛けて捕まって処刑された人が何人も記録に残されています。つまり当時のユダヤ人が期待したメシアっていうのは自分たちを率いてローマに対して独立戦争をやってくれる人、革命家というかテロリストの枝玉っていうか、そういう人を人々はメシアとして期待していたわけですね。イエス様がガリラヤで活動された時にも人々はこの人こそメシアじゃないかと期待しました。その期待はローマと戦ってくれる司令官としての期待だったわけですね。イエス様が、ね、あの戦争の司令官になったらすごいですよ。怪我してもすぐ手を置いたら治るし、パンが5つあったら5000人食べれるから兵隊の心配も何にもないし無敵の軍隊ができます。そう思って人々は期待したんですが、 イエス様はローマに対して戦うどころかですね、あなたの敵を愛しなさいとか許しなさいとか、そんなことを教えられたわけです。で、人々がイエス様に期待したメシア像と、イエス様が神様から使わされて教えられたメシア像とのギャップが、最終的にイエス様を十字架につけたとも言えるわけです。あいつを十字架につけろと叫んだ群衆は、一度この人がメシアかもと期待したイエス様が彼らの期待に応えなかった、その失望からイエス様を十字架につけてしまったと言えます。ですから、この場所で、あなたは生ける神の子キリストですとペテロが告白した。これはユダヤ人に聞かれると非常に危険な言葉だったわけです。ああ、この人が本当にメシアになったらすぐ担ぎ上げて戦争しようとそれぞれ言ったかもしれない。一方、ローマ人に聞かれても危険な話です。先ほども言いましたが、メシアを自称した人たちは次々とローマに対する反逆者として捕らえられて殺されていきました。だから、もちろんイエス様が言っているメシア、キリストというのはローマに対する反逆者という意味ではありません。ペテロたち、弟子たちはそのことはもちろん分かっていたでしょう。でも、あなたは生ける神の子キリストですというこのシモン・ペテロの告白は、イエス様と弟子たちだけがいる場所、他の人が聞いていない場所でなされる必要がありました。だからこそイエス様はガリラヤ地方を離れてこの質問を弟子たちにされたのだと思います。でも、この答えはとても大事な答えでした。目の前にいるイエス様、私たちは聖書を後から読んでますから、イエス様が神の子だとか三位一体の神様だとかって、信じて読んでますけど、この時ペテロたちの目の前にいたのは生身の普通の人間としてのイエス様です。元大工で、私たちと同じように汗もかくし、トイレにも行くし、お腹が空いたら座り込んで動けなくなる、喉が渇いたら水飲まなきゃいけない、私と全く同じ人間です。でも、その私たちと全く同じ人間であるイエス様が同時に生ける神の御子だ、彼らは3年間イエス様と行動を共にして、そのことを実感しているわけです。イエス様は本当の神様だ。新約聖書、特に福音書の中で、弟子たちがイエス様を神の子、あるいは神様ですと告白するってのはすごいことなんですよ。私たち日本人は多神教の世界の中で生きてますから、神様と人間ってそんなに変わらない、偉い人は死んだら神様になる、菅原道真とかね、そういう世界で私たち生きてますよね。で、ギリシャ神話だと神が時々人間になります。ゼウスが人間の姿になったりします。多神教の世界では神が人間になったり人間が神になることよくあるんです。でも、ユダヤ人っていうのは天地万物を作られた唯一の誠の神様を信じる、そして、唯一の神様以外の何者も神としてはならない、で、形あるものを神としてはならない、もう子どもの頃からそれを教えられてるわけです。神様ってのは目に見えない唯一のお方で、その神様を目に見えるものにしちゃいけない、偶像にしちゃいけない、偶像を拝んじゃいけない、ね、もう子どもの頃からそれを叩き込まれて教え込まれてきたユダヤ人である十二弟子が、生身の人間であるイエス様と3年間行動を共にして、でも、あの人は神様だったよなって言ってるわけです。彼らの常識ではありえない、絶対にありえない、天地万物を作られて目に見えない、むしろ目に見えちゃいけない神様が、でも、あのナザレのイエスという大工の息子の中に間違いなく本物の生ける神がおられるという。後になってキリスト教会は三位一体という教理でそれを説明するようになりました。でも、聖書の中には三位一体という言葉はありません。弟子たちからするとわけわかんないです。彼らの常識から言ったら、この、ね、生身の男が神なわけないんですよ。でも、イエス様と3年間行動を共にし、イエス様がさらに十字架にかかって復活された姿を見たときに、でも、あの人は神様だったよな、 教理的な説明なんかできないんです。でも彼らは間違いなくこの方は生ける神の子キリストだという信仰を持っていました。だからイエス様は言われますね。17節、バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことは明らかに、あなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。バルヨナっていうのは、バルっていうのはアラム語で誰々の息子という言葉です。ヘブル語だとベンになります。今のイスラエル人でベン何々って名前の人がいっぱいいますけど、あれ全部これと同じですね。誰々の息子、ヨナの息子シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉、つまり血と肉を持った生身の人間ではなくて天におられる私の父です。イエス様が本当の神の子キリストである、救い主であるという信仰は、私たちが理屈で考えて、理解できるものではありません。でも信じてますよね、私たちね。私たちがそのように信じることができたこと自体が神様からの特別な啓示なんだ。一人一人に神様が、聖書に書かれてイエス様が本当の救い主だということを信じさせてくださったから私たちは信じてるんだ。教育によってそうなったんじゃないですね。でもそれが信じられるのは幸いですよ、本当に幸せなことなんですよ。でそこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ここで面白いんですよ、この歌詞の会話。なんていうか、勉強すればするほど面白いんですね。イエス様はシモンに向かってバルヨナシモンとアラム語で呼びかけました。ところがここではあなたはペテロで、私はこの岩の上に、岩という言葉はギリシャ語でペトラという言葉です。ペトロスは男性名詞の単数形でペトロスが、中性名詞になってペトラになります。どう見てもここイエス様はこのペテロとペトラはギリシャ語で喋ってるんですよ。つまりイエス様はここアラム語とギリシャ語でちゃんぽんで喋ってる。まあ、私たちだって日本語の会話の中にしばしば英語を混ぜて喋りますよね。ストライクとかヒットとかそれアウトとかって、そんな感じです。イエス様の時代はヘレニズム時代といって、世界中でギリシャ語が共通語だった時代です。で一方ユダヤ人の日常語はアラム語という言葉です。アラム語とヘブル語がよく似てて、旧約聖書のヘブル語と、大体似たような言葉ですね。イエス様はと弟子たちは日常的にはアラム語で喋ってるんですけど、ギリシャ語も自由に使いこなすことができる、そういうバイリンガルでした。だからイエス様はここであえてアラム語の会話の中にギリシャ語の単語を入れて語呂合わせをしてるんですね。あなたはペテロです。私はこの岩ペトラーの上に私の教会を建てます。ペテロとペトラの関係は何なのかというのはとても難しい話で、これはいろんな議論があります。ローマカトリック教会ではペテロそのものが岩であると、だからペテロがイエス様はこの時ペテロを教会の指導者に任命されて、そのペテロの後継者がローマ教皇だから、世界中の教会はローマ教皇に従わなきゃいけないと、そういうのがカトリックの理屈になっています。でもペテロとペトラはよく似てるけど違う言葉なんですね。ですから、カトリックの言い方はちょっと無理があると思います。で、この岩ペトラをどう解釈するか諸説あります。実を言うと神学者の間は諸説あります。でも一番語学的にもそれからこの場所の文脈にも合ってるのは、ペテロと同じ信仰告白をする人々の集団がペトラである。一人のペテロではなく、ペテロと同じようにあなたは生ける神の子キリストですと告白する人々が集まってできた大きな岩、それが教会であるという解釈が一番妥当だと思います。ですから教会が教会であるために一番大事な土台は、あなたこそ生ける神の御子キリストですという告白を私たちは共有すること、 ここで一致していれば教会はしっかりと立った教会になることができます。逆にここが一致してないと教会は教会であり続けることができなくなるとも言えます。イエス様は大工さんですから土台の大切さをよく知っていました。砂の上に立った家はすぐ壊れるけど岩の上に立った家は壊れないよねっていう例えをされてますね。あれやっぱり実際に家を建てていた大工さんだから実感を持って言える話です。教会が崩れずに立ち続けるための土台はあなたは生ける神の子キリストですという告白をその教会に属するお互いが共有しているということです。逆に言うと他で一致してなくてもいいんですよ。食べ物の好みが違うとか、ね、趣味が違うとか、性格が合わないとかそういうことがあってもいいんです。イエス様が生ける神の子キリストですっていうこの信仰が一致していれば教会は教会であり続けることができます。逆にこの信仰以外のところで一致点を見つけようとするとおかしくなります。教会っていう言葉、先ほどペテロと同じ信仰告白をする人が集まることが大事だということを言いました。その集まるっていうのは教会という言葉自体の中に含まれています。教会という言葉は、ギリシャ語でエクレシアと言います。エクレシアというのは呼び出された人たちの集まりということです。あなたおいで、あなたおいでって言って呼び集められた人が集まるとそれはエクレシアになります。神様が私たちを呼んだんです。私たちが今、ね、柏原教会なら柏原教会という一つの教会の場所で一緒に礼拝し一緒に祈り合い一つの群れを作っているのは一人一人を神様が呼び出されたからなんですね。自分で自覚してなくてもいいですけど自分で自覚してなくても神様が私たちを呼び出してくださった。その結果として私たちは一つの教会を作っているわけです。さらにはこのエクレシアという言葉はヘブル語のカーハールという言葉とつながっています。旧約聖書の中で主の会衆、神様の前に集まったイスラエルの会衆がカーハールというヘブル語で語られています。で、いろんなところで使われてますけど一番基本的なカーハールの姿っていうのは荒野の主の会衆、イスラエルの人々がエジプトから出てきてカナンの土地に入るまで40年間荒野の旅をしました。で、民数記なんかで見ると主の会衆が移動したとかですね、宿営したとか書いてあります。で、その宿営の仕方も決まっていて、イスラエルの人たちがいる一番中心に会見の幕屋という神様を礼拝する場所があります。その幕屋の中には10階の石の板を収めた契約の箱というのがあります。契約の箱は神様の臨在を表すものという扱いですね。その臨在される神様の周りに東西南北に12部族が3つずつ分かれて、3×4 で12ですよね。東西南北に12部族が分かれてその神の臨在を表す契約の箱を中心に囲んでいる状態が主の会衆、カハル・アドナイと呼ばれます。イエス様はここでこの岩の上に私の教会を建てると言われました。イエス様がアラム語でペテロに喋ったとしたらケハリーという言葉を使ったはずです。私のカハル、この岩ペトラー、あなたがペテロでありこのあなたたちが集まったペトラーの上に私のカーハールを建てよう。荒野で主の臨在を表す契約の箱の周りに十二部族が囲んでいた。今おそらくイエス様はどっかの岩の上に座っていると思いますが、イエス様がおられる周りに12人の弟子たちが取り囲んでいる。その姿が荒野の改修とパラレルになります。つまりイエス様を中心にする置くということが教会の本質であるんですね。神の臨在、神そのものであるイエス様が中心におられその周りを人々弟子たちが囲んでいる状態が教会です。だから建物じゃないんです。個人の家でもいいし野原でもいいし でもイエス様を信じる人たちが集まって、中心にイエス様がいる。牧師じゃないんですよ、ね、牧師が中心じゃないんですよ。信徒の誰かが中心でもないですよ。中心にイエス様がいて、そこに同じようにイエス様を告白する人たちが取り囲んでいる。それが教会であるということです。そしてその私の教会、イエス様が建てられた私の教会は、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできないという、それほど力強い存在なのだということを言います。黄泉の門っていうのもね、抽象的な言葉ですが、ここもいろんな翻訳がありえまして、昔の考古学先生は黄泉の力になってました。今は黄泉の門、新科学では黄泉の門と訳されています。ただいずれの場合も、黄泉というのは死んでから人が行く場所を指しています。ハデスという言葉ですね。新約聖書にはその死んでから人が行く場所にハデスとゲヘナって2種類ありまして、火で焼かれるのはゲヘナの方で、ここにはこの火で焼かれる地獄というイメージはありません。ただ死を意識した言葉であることは確かです。黄泉の門、あるいは死の力、もうそれに打ち勝つことはない。教会、イエス・キリストの教会は死に打ち勝つ力を持つということ。教会に属してたら死なないという意味ではありません。どんな熱心なクリスチャンも人間である以上いつかは死にます。でもイエス様の教会は死の力を超える力を持っている。何を言いたいのかというと、私たち一人一人はいつか死にます、ね、それが何年後か何十年後か知りませんけど、あと100年後にここの場所で礼拝してる人はこの中に一人もいないですよね死ぬということは、つまり私たちが地上で行うことは必ず未完成であるということを意味します。もちろんやるだけやってほとんど心残りなく亡くなる方もあれば、もっとあれもしたかったこれもしたかったっていろいろ心残りがある状態で亡くなられる方もあります。でもいずれにせよ、私たちが地上で行う技というのは必ず死をもって終わるという限界を持っています。もちろんいろんなやり方で自分の働きを死後に残していく人はいます、文豪と呼ばれる人の作品なんかは、何百年と読み継がれたりする。その意味においてその人の命は今も生きているとも言えますが、そういうのはごく人の意味の人でありまして、私が死んで100年後に私のことを覚えている人いないと思いますそれが普通ですよね。でも私たちがイエス様に結びついて、キリストの体、キリストの教会の一員として成した技は、私たちが地上の生涯を終えた後もイエス様がそれを引き取って続けてくださるわけです。私たちクリスチャンがしばしば誤解しやすいのは、生きている間に結果見ないと満足しないと、神様信じた報いが生きている間に見れないと何のために信じたんだろうと思いがちなんですけど、でも実はそうじゃないんですね。イエス様がこの地上に来られて神の国の福音を広げてくださった、それは新しい価値観をこの世界に持ち込んだということです。人間がそれまで作ってきた社会の中には存在しなかった新しい価値観をイエス様は持ち込まれました。敵を許すとか、敵を愛するとか、全ての人が神の前に価値があるとか、現在私たち当たり前のように思ってますけど、古代世界においては人間の命に格差があるのは当たり前ですよ。金持ちや貴族の命は重くて庶民の命は軽い、奴隷の命なんかもっと軽い、それが古代社会の常識でした。でもイエス様は、ね、奴隷であろうが、あるいは罪を犯した人であろうが、みんなから差別される病人であろうが、すべての人を神の前に価値ある ものとして扱ってくださいました。女性と男性が対等だっていうのも、女性も男性と全く同じ権利が認められるっていうのも聖書が持ち込んだ世界観なんですよ。子供も大事だ。古代世界において嫌な話ですけど、親が子供のを殺すことは死刑、殺人ではありませんでした。あるいは主人が奴隷を殺すことも殺人ではありませんでした。なぜなら子供は親の持ち物で、奴隷は主人の持ち物だからです。そういう世界だったんですよ、聖書が書かれていた世界っていうのは。でもイエス様がそこに神の国の価値観を持ち込んで、そしてイエス様に従う人たちがこの世の価値観とぶつかりながら戦いながら、でもその聖書の教えに従って生き続けてきた2000年経った今、私たちは、ね、クリスチャンである人もそうじゃない人も全ての人は基本的に平等だとか、全ての人には生きる権利があるとか思ってますよね。クリスチャンじゃない人たちでもそういう常識のもとで生きています。つまりイエス様が持ち込んだ神の国の価値観はこの2000年を経てこの世界に浸透したわけです。誰かが劇的な、革命的なことをしてそういう価値観を教えたんじゃないんです。イエス様を信じて歩み続けた無数の人々の人生の集積がそのような結果をこの世界にもたらした。イエス様が建てる教会は黄泉の門、黄泉の力を超えてこの世界に広がり続けます。一人一人の人生には限界があります。でも私たちがイエス様につながってキリストの体として生きていくとき、私たち一人一人の人生、命の限界を超えて神の国がこの世界に広がっていく、私たちはその一員とされているわけです。だから私たちの人生、イエス様につながっている限り意味のない人生なんか一つもないということですね。私が生きてる間にできることなんか本当にわずかかもしれない。でもそれがイエス様につながってイエス様の教会の一員として行われていくなら、その私たちの小さな小さな人生を通して神様の大きな御業が進んでいくということです。この日本の社会でクリスチャンというのは本当にまだまだ無力です。でも私たちが無力であってもいいんです。私たちが無力であってもイエス様につながっていくなら、私たちを通してイエス様がこの世界、この日本にも、私たち生きている社会にも神の国を広げ進めていってくださる。私たちが救われたのはそのキリストの体の一員になるためです。イエス様につながって生きていくためには罪があったままじゃダメだから、十字架において罪が許される必要がある。そして罪が許された神の子として私たちはイエス様につながって生きていくわけです。だからイエス様はこの出来事のすぐ後に、これから自分はエルサレムに行って十字架につけられて殺され復活するという福音の一番大切なところを語られました。イエス様が生ける神の御子キリストですと告白することによって、私たちは十字架と復活の福音に預かることができます。そしてその私たちがイエス様とにつながって作り上げていく教会、イエス様が建てられるイエス様の教会につながっていくなら、私たちの人生は黄泉の門を越えて永遠に続く価値を持つものになるのだということ、それが聖書の教える福音なんですね。お祈りを捧げて終わります。天の父なる神様、私たちをこの礼拝に招いてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人のできることはわずかであり、また失敗があったり後悔があったりするのが普通だと思います。しかし神様は私たちを罪から救い、神の子とし、イエス・キリストにつながるものとしてくださいました。イエス様がご自身が建てられる教会の一員として、私たちがこの世界で生きていくことを許してくださり、私たちを通してあなたが大きな御業をなさるということを今日の場所から学びました。 私たち一人一人は小さなものですけれども、あなたが与えてくださる恵みを信じ、自分にできる仕方であなたに従って歩むことができますように、そして私たちを通してあなたの御業がこの地でなされますように心から祈ります。今弱さの中にある方々、無力感にとらわれている方々がおられるなら、その方々にあなたが特に励ましと支えを与えてくださいますようお願いします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。